税の申告について、2月16日金曜から3月15日木曜。確定申告の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。問い合わせ先、税務課市民税担当。確定申告書は郵送でも提出できます。申告会場は毎年大変混雑します。本年はセルフメディケーション税制の開始に伴い、例年以上の混雑が見込まれます。郵送または電子申告、e-tax をご利用ください。確定申告書は国税庁ホームページの確定申告特集ページで作成することができます。画面の案内に従って金額などを入力することで税額などが自動計算され、申告書などを作成・印刷し、郵送で提出できます。郵送料は自己負担。問い合わせ先、郵送先、市民税・県民税の申告に関すること、郵便番号 350-2292、住所不要、鶴ヶ島市税務課市民税担当。確定申告に関すること、郵便番号 350-8666、川越市並木 452-2、川越税務署。申告会場と日時、場所、受付期間、受付時間、その他の順に読みます。場所、鶴ヶ島市役所、1階ロビー受付会場。受付期間、2月16日金曜から3月15日木曜。なお、日曜日の受付は行っていません。受付時間、平日9時から11時、13時30分から16時、土曜日9時から11時、その他、市民税・県民税申告、所得税及び復興特別所得税の確定申告。なお、消費税、相続税、贈与税の申告、青色申告、分離所得の申告、国外に扶養者のいる方の申告、住宅特定回収等に伴う住宅借入金特別控除、初年度の住宅借入金等特別控除、可燃度、平成29年分以外の確定申告等は受けられません。詳細はお問い合わせください。場所、東市民センター。受付日、2月7日水曜、8日木曜。受付時間、9時30分から11時30分。13時30分から16時。場所、大橋市民センター。受付日、2月9日金曜、13日火曜。受付時間、9時30分から11時30分。13時30分から16時。場所、西市民センター。受付日、2月14日水曜。受付時間、9時30分から11時30分。13時30分から16時。その他、東市民センター、大橋市民センター、西市民センターの3会場とも、対象となる申告は、鶴ヶ島市役所と同様です。本年から、受付にパソコンを導入します。これに伴い、申告会場を3会場に集約させていただきます。駐車場が狭いため、鶴バス、鶴ワゴンなどをご利用ください。場所、川越税務署。受付期間、2月16日金曜から3月15日木曜。平日のみ受付。ただし、2月18日日曜、25日日曜は受付。受付時間、9時から17時。 受付8時30分から。混雑時は早めに締め切ることがあります。その他、確定申告全般の受付。なお、還付申告については随時受付。問い合わせは、電話 235-9411 にダイヤル5、自動音声案内に従い、番号0を選択してください。なお、駐車場が狭いため、お車での来場はご遠慮ください。事前の準備をお願いします。お待ちいただく時間の短縮を図るため、申告会場では必要な書類が整っている方から受け付けます。医療費控除やセルフメディケーション税制にかかる明細書が未作成の場合や、事業所得、不動産所得の収支内訳書が未作成の場合は、税額の計算ができないため、受付できませんので、ご注意ください。ツルバス、ツルワゴンで出かけよう。問い合わせ先、都市計画課交通政策担当。2月から市役所などを会場として確定申告の受付が始まります。市役所には若葉駅から鶴バスが、鶴ヶ島駅及び坂戸駅からは鶴ワゴンが運行しています。ぜひ会場までお気軽にご利用ください。ここに、鶴ゴンと鶴ワゴンのイラストが掲載されています。市民税、県民税の申告が必要な方。平成30年1月1日現在、市内在住で、平成29年1月1日から12月31日までの1年間で、次のいずれかに該当する方。1、営業、農業、不動産などの所得があった方。2、給与所得者で、次に該当する方。勤務先から市に給与支払い報告書の提出がなかった方。給与所得、公的年金にかかる雑所得以外に所得がある方。平成29年中に退職した方。3、所得控除の申告が必要な方。4、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している所得のない方、または非課税所得、遺族年金などのみの方。5、一人世帯で所得のない方、または非課税所得のみの方。6、公的年金などの収入が400万円以下で、所得税の申告が不要な方のうち、市民税、県民税申告が必要な方の1から5に該当する方。なお、申告がない場合には、金融機関からの借り入れや、就学援助制度などに使用する証明書の発行はできません。申告に必要なもの。印鑑、スタンプ印は不可。所得の計算に必要な書類。給与、年金所得者。源泉徴収票、原本。給与明細書、または事業主の支払い証明書など。なお、源泉徴収票に記載されている住所、氏名と現在の住所、氏名が異なる場合は、住民票の写し。その他の所得者。報酬の支払い調書。帳簿書類など、収入金額と必要経費のわかる書類など、本人名義の預貯金口座番号のわかるもの、預貯金通帳、キャッシュカードなど、各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払い証明書や領収書など、生命保険料、地震保険料の控除証明書、社会保険料、医療費の領収書。なお、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、市役所から郵送した 社会保険料控除明細書、確定申告用で対応できます。本人確認書類の写し、個人番号カード、表面、運転免許証、保険証など、番号確認書類の写し、個人番号カード、裏面、通知カードなど。なお、その他の書類は、申告する内容によって異なります。上場株式等の配当所得などにかかる住民税の課税方式の選択について、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡、源泉徴収がある特定口座にかかる所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。住民税申告書の備考欄にその旨を記入してください。例、配当所得について、個人住民税は申告不要制度を選択。医療費控除とセルフメディケーション税制。セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用であり、申告期限後の変更はできません。国税庁ホームページには、シミュレーション、試算が可能なコーナーがあります。本年から領収書の提出は不要となりました。領収書の代わりに、明細書の提出が必要となります。領収書は申告期限から5年間保存し、税務署長や市長から求められた場合は、提示または提出してください。1、医療費控除。対象、本人や生計をいつにする親族のために、昨年、平成29年1月1日から12月31日、支払った医療費から、生命保険給付金及び健康保険組合などからの補填金を引いた額が10万円、所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の 5% を超える方。必要なもの、平成29年中に支払った医療費の明細書など、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。2、セルフメディケーション税制、医療費控除の特例。対象、本人や生計をいつにする親族のために、昨年、平成29年1月1日から12月31日、支払った特定一般用医薬品等購入費。中、一般用医薬品等購入費の説明は後日。から、補填金を引いた額が1万2000円を超える方。健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして、申告される本人が予防接種や定期健康診断などの一定の取り組みを行っている必要があります。一定の取り組みや書類の具体例は、国税庁ホームページをご覧ください。なお、取り組みに要した費用は対象にはなりません。中、特定一般用医薬品等購入費説明。医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できる一般用医薬品に転用された医薬品、スイッチ OTC 医薬品の購入費。対象商品の多くに共通認識マークが入っています。また、領収書の商品名には、制度の対象である星印マークなどの印が表示されています。中、説明終わり。必要なもの、平成29年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の明細書。一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類など、一定の取り組みや書類の具体例は、国税庁ホームページをご覧ください。ここに、セルフメディケーション、税、 控除対象と記された共通認識マークが掲載されています。